説教、私の希望はどこに。石橋秀夫牧師。
北森和夫先生、私の進学大学時代に教授としてご指導いただいた先生でありますが、神の痛みの神学を表されまして、キリスト教のみならず日本の思想界に大きな影響を与えた先生であります。この北森和夫先生が呼ぶ気講話という本を書いておられまして、絶版であったものが再版されて皆さんも手に入れることができます。この紙のこの呼ぶ気講話の中で、北森先生は呼ぶ気の理解について、宗教改革者ルターの言葉が記しているものが大きな力になったということが記されています。宗教改革者ルターは神が神と戦うということを言いました。呼ぶ気は神とが戦う。キリスト教信仰の深みというものは神とが戦っている、そこに神の痛みがあるということで、神の痛みの神学とつながっていくのであります。なぜ理由もなく滅ぼされなくてはならないのか。ヨブは神によって今痛めつけられている、苦しめられている、そのことへのヨブの叫び、また同時に神への激しい問い、時に神を責めまくる、そういうヨブの言葉を学んできたわけであります。また同時に天上の神、さらに高いところにいます神は、ヨブのことを深く受け止めている、理解をしている、ヨブを深く知っている、そしてヨブの痛みにつながってくださる神、この二つの神についてヨブ記においても私たちは学ぶことができるわけであります。もちろん二人の神がいるわけではありません。一人の神の中に唯一の神の中に、罪を裁かれる神、怒りの神、どんな罪をもそのままにすることができない神、怒り裁く神と同時に、許しの神、罪あるものを許さずにおれない愛の神が示されてくるわけであります。そしてこのルターは十字架が示されます。十字架において一つの神が父なる神として子なる神を裁く、主イエスを裁く、そしてまた主イエスは全ての者の罪のためにご自分の命を捧げていく、またまさに二つの神の戦いというものが呼ぶ記に示され、旧約聖書に示され、そしてまた同時に主イエスキリストの十字架の救いを指し示しているのであります。そこから神の痛みというものが私たちに示されてくるわけであります。今日の呼ぶ記の箇所はヨブの信仰の頂点といわれる箇所であります。16章から17章とヨブの言葉が記されています。16章17章、この2つの章においてヨブの信仰の頂点、クライマックスといえる信仰が示されているのであります。1節から2節を見ていただきますと、息は絶え人生の日は尽きる、私には墓があるばかり、 人々はなお私をあざけり、私の目は夜通し彼らの敵意を見ている。ヨブは自分の今の現実をしっかりと見つめているわけであります。もう自分の人生の日は尽きる、私には墓があるばかりだ、墓があるばかりだ。塵に横たわり、病に侵され、見るも無残な姿を晒している。その姿はまるで今からそこに置いていく、墓の中に横たわる自分と重なっていく。とヨブは今の自分の現実を直視するわけであります。ヨブの身にある病の痛み、苦痛のみならず、人々のあざけりが夜通し、ヨブは敵のヨブに対する攻撃の言葉を聞き見ていなくてはならない。ヨブの現実はまさにどん底であります。そのどん底の中から大きな信仰にヨブは導かれます。信仰告白に導かれます。ヨブの信仰の頂点、クライマックスということができる言葉が3節に示されています。あなた自ら保証人となってください。他の誰が私の味方をしてくれましょう。もう今神以外に私の味方となってくださる方はいらっしゃる。いや、神のみが味方であるという強い神への信頼の言葉が語られてくるわけでありますが、まず注目させられることはあなたと呼びかけられているこの言葉であります。あなたと神を呼ぶことができる幸せな時代があった、時があった。あなたと呼ぶほどに神との深いつながりの中で歩んできた幸せな時代があった。しかしその後神をあなたと呼べなくなったしまった時がある。ヨブは神から激しく痛めつけられて、ヨブは神に深く強く問わざるを得なかった時代、あなたと神を呼ぶことができなかったわけであります。しかし今親しく神をあなたと呼べる関係の中にヨブは入ることができた。そこからあなた自ら保証人となってください。神が自ら私の保証人となってくださるという祈りの中でその確信が示されてくるわけであります。最初の天上における神様とサタンとの会話を思い起こすのであります。一章の8節のところで、お前は私のしもべヨブに気づいたか、地上に彼ほどの者はいない、無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている、そのことは神ご自身がよくご存知である。ヨブは呼ぶほどのものは地上にない、無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けている、彼ほどのものはいない、天上における神の言葉であります。もちろん天上で語られる神の言葉をヨブは知らないのであります。しかし今自分を痛めつける神というものを超えて、より高い天上の神にヨブは目を向けるわけであります。そして ヨブはこの神を信じ抜いてきた、この神により頼んできた、神との深い人格的な関係、あなたと呼ぶことができる関係の中に生かされてきた、そのことを神はよくご存知である。だから今ヨブはこの天上の神が自分の保証人となってくださる、その確信を強く持つわけであります。保証するという言葉は、ヘブライの言葉は、ヘブライ語の言葉は直訳いたしますと、私と握手するということであります。天上の高い神様とヨブとが握手をする。天上の高い神様はヨブのことをよくご存知であり、今のヨブの痛み苦しみを知っててくださる。またそれを知って痛みに思い、ヨブの信仰者としての人としての生き方の保証をとしてくださる、保証人になってくださる。ヨブはこの神への確信を強く持つのであります。この三節は神へのヨブの信仰告白、神を賛美する言葉としても私たちに示されてくるわけであります。四節から見ていただきますと、彼らの声を覆って目覚めることのないようにし、彼らを高く上げてあげないでください。利益のために友を裏切れば子孫の目が潰れる。彼らというのは友人たちを指します。神様に対してヨブは保証人になってくださいと祈るわけでありますが、保証人にならなくてはならないのは本来彼ら友人たちであったのであります。なぜならばかつてこの友人たちはヨブを尊敬していたのであります。彼ほどの信仰者はない、彼ほどの人間はいない、彼ほどの正しい人はいない、そのことをよく知っている友人たちであったのであります。しかし保証人になる、どころか友人たちは激しくヨブを責め立てる。そして責め立てる中で、まるで自分たちは神の最も近くにあって神の代弁者のごとくヨブに語ってきたわけであります。神の代弁者のごとくヨブを裁き、ヨブを激しく攻撃する。それはまるで他者の弱みを利用して自らを誇る、そのような友の裏切り行為、それを友人たちは今ヨブにしているということが五節の格言として示される意味として受け止めることができるわけであります。利益のために友を裏切れば子供の目が潰れる、自分の利益のために友を裏切る、苦しむ友を利用して自分の知恵を誇り、またまるで自分が神の代弁者のごとく上から目線でヨブを裁いてきた。真実が見えないことは悲しいことであります。子供の目が潰れる、友を裏切った、真実が見えなかった、その痛みを子孫たちが負わなければならない。このような意味が五節に、記されている言葉として理解することができるように思うのであります。この格言は私のことだとしては言う、私は顔に椿されるもの、 友人たちはこの格言を用いて、ヨブを裁き、ヨブが椿されるものだと言っている。本当にそうだろうか。友人たちが椿されるものではないのか。神を信じていると言いながら、神様の御心に反する技を成している。神の代弁者と言いながら、神を支配している。椿される者は友人たちではないか。罪ありとされるのは友人たちではないか。そのことがここで問われていくわけであります。そしてヨブの苦悩は、ただヨブ一人の苦悩ではなくなっている。石が池に投げられると波紋が広がるわけであります。椿される者が成した罪、それが波紋のように広がって、今や多くの者たちがヨブに対して敵意を持ち、椿される者とヨブを見ている。ヨブは一人でその罪を背負っている。そのヨブの中に示される驚くべき事柄が八節から示されてくるわけであります。正しい人よ、これに驚け。罪のない人よ、神を無視する者に対して奮い立て。神に従う人はその道を守り、手の清い人はさらに勇気を持て。このように語られてくるわけであります。正しい人がこの現実を見たら、大きな驚きを持って見つめざるを得ないのであります。無垢な信仰者であるヨブが、正しい人が、椿される者たちのその罪を担っている。罪のない者が椿される者と呼ばれている。その痛みを一身に、無垢な信仰者であるヨブが担っている。正しい人、罪のない者たちはこの現実を見て驚かざるを得ないのであります。一人の正しい人が全ての者の罪を背負っている。そのことを驚きを持って見つめざるを得ないと語られてくるわけであります。もはやヨブの苦悩は個人的な苦悩ではないのであります。多くの人の罪を背負って苦しむヨブであります。ヨブの姿は目を覆うばかりであります。塵の中に横たわり、無残な姿を晒している。目は苦悩にかすみ、手足はどれも影のようだ。見る影もない。生気を失っている。塵に横たわっているヨブ、無残な姿を晒している。それはもうすぐにやってくる死、そして墓に納められた自分の姿を今見ているようだ。そんなヨブの姿が示され、またヨブも自分の苦悩を見つめるわけであります。ヨブのこの すべての人の罪を背負って苦しむ姿は旧約聖書の最も高い深い信仰を指し示しています。イザヤ書53章は苦難のしもべと呼ばれて、神様が与えてくださる救い主はどういうお方であるかということが予言されている、とても大事な旧約聖書の最高の深い信仰を表すものとして示されてくるわけであります。そのイザヤ書53章を指し示すヨブの苦しみであります。1149ページ繰り返し繰り返し学んでいますイザヤ書53章であります。もう一度見ていただきたいと思います。1149ページ、一節です。私の聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。主の身腕の力がどこに示されたかと語り始めるわけであります。可愛たちに生まれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、この人は主の前に育った、神と一つであるお方。しかしその人間の前に現れた姿は見る影もない、輝かしい風格も好ましい様子もないと記されてくるわけであります。3節、彼は軽蔑され人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私に顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私の病、彼が負ったのは私の痛みであったのに、私は思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。神の手にかかって打たれている、怒る神、裁く神、それを一身に受け止めている救い主の姿が、やがて神様から与えられる救いの姿が示されるわけであります。彼が指し示されたのは、貫かれたのは私の背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私の咎のためであった。彼の受けた苦しみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと、旧約聖書の最高の信仰が、深い信仰が示されてくるわけであります。まさに予備の苦しみはこの旧約聖書の深い信仰、イザヤ書53章に示された苦難のしもべにつながる予備の苦しみであることが示されてくるわけであります。今ヨブはどん底の中にある。人間的な目で見れば何の希望もない。しかしその中で手の清い人、9節の言葉を見ていただきますと、ヨブ記に戻りまして9節、彼に従う人はその道を守り、手の清い人はさらに勇気を持て。手の清い人は勇気を持て。手の清いというのは神様に全く信頼して生きる、神様に身を委ねて生きる敬虔な信仰者を指す言葉であります。ヨブは神に信頼して、神のみに信頼して生きる敬虔な信仰者であった。その信仰に生きることによってヨブは勇気を持つ力が与えられて、今目を背けたくなる、目を背けてしまうその苦悩を冷静に客観的に見つめることができています。そしてその苦悩を克服していく ヨブの姿が示されます。ヨブのこの世界における自分を見る、その冷静に自分を見る言葉が11節以下に示されてまいります。私の人生は過ぎ去り、私の計画も心の願いも失われた。夜は昼となり、暗黒の後に光が近づくと人は言うが、私は黄泉に自分のための家を求め、その暗黒に 寝床を整えた。15節、どこになお私の希望があるのか、誰が私に希望を見せてくれるのか。それはことごとく黄泉に落ちた。すべては地の上に横たわっている。これが今のヨブの姿であります。旧約聖書の信仰は必ず朝が来る、今夜の闇の中にあったとしても必ず朝が来るという希望が旧約聖書において示されてくるわけであります。しかしヨブはもう朝は来ない、暗黒の中に打ち止めされている、この現実からこの世的に救われていく朝は来るはず来ない。冷静に自分の姿を見るわけであります。人間的で見るならば何の希望も持つことはできない。どこになお私の希望があるのか、ないのであります。もうただただ地の上に横たわっている以外ない。墓に下っていって、そこに身を置いて朽ち果てていく以外ない。それがヨブの現実であります。この現実をヨブは冷静に見てこのように記していくわけであります。しかしヨブは希望を持って自分の姿を見つめます。明るく自分のこの現実を見つめていきます。それが14節の言葉で示されるのであります。墓穴に向かってあなたは私の父と言い、ウジ虫に向かって私の母姉妹という、何という言葉だと思うわけであります。今自分は墓に下っていく、納められていく、それは私の父だ、墓は私の父だ、そしてやがてその体は腐っていく、しかしそれは私の母姉妹だと、自分の死というものをヨブは明るく受け止めていっている。大変驚くべき言葉が示されてくるわけであります。今の現実を冷静に見ている、しかも死というものを明るく受け止めている、ヨブの姿が示されます。なぜこのようなヨブとして生きることができるのか。それは神が私の保証人となってくださり、神が私としっかりと結びついてくださり、そして私の痛みを全てご存知であると神と深い人格関係、あなたと呼ぶ関係に置かれている。もうヨブはこの一点で十分である。そのことに故に墓に納められる明日というものを明るく親しく受け止めている。このヨブの姿に驚かされるわけであります。そして今私たちはイエス・キリストの十字架と復活の信仰のうちに生かされています。墓は絶望の場ではないのであります。主イエス・キリストが十字架で死んで墓に納められた、その絶望の中に神様の大きなお働きが示されていくわけであります。主イエスは墓からよみがえられた。もはや私にとって墓は忌み嫌う場ではなくなってしまっている。ヨブの信仰はこの復活信仰を指し示している言葉として、今朝学ぶことができるように思うのであります。 先週の日曜日午後は、棚橋富士山の納骨式を行いました。骨壺が2つあるわけです。2つ、初めてですね、1人の納骨式を2つの骨壺でした。で、1つはこう、この墓に納められた時に、それがこう崩れていって、土の中に崩れていった、それが1つ入ってて、でもう1つのはお骨が入ってる。で、2つで1つだから、棚橋富士山の夫の骨壺は2つあります。大変驚かされたのですが、棚橋先生が洗礼を受けた時にお母さんは大反対で、キリスト教は大嫌いで、この3階にしばらく生活されておりましたが、一度ここの礼拝にお連れしたことがあります。その後怒り狂ったそうです。もうキリスト教は大嫌い、なんで礼拝に連れてったと怒った棚橋富士さんが、洗礼を受けました。本当に感謝なことであります。そしてこの棚橋富士さん、94歳、夫は54歳で召されているわけです。その夫の納められる越谷教会の納骨堂に一緒に参りました。その時に、あの越谷教会の納骨堂を見て、わあ綺麗というふうにおっしゃったわけです。そして、我らは死と共にあるという、その我らは死と共にある、あれを読むわけです、声を上げて。そしてニコニコしながら賛美歌を歌ってられる、墓を前にしてニコニコとされている、その富士山のお姿を見て、今日の、予後の姿を、予後の言葉を、また私自身における、そこに向かう姿を重ね合わせたわけです。墓はもはや忌み嫌う場ではない、そこにおいて神様は大いなる技を成してくださった、死んで墓に納められて、そこでそこからよみがえられた、だからもはや墓は忌み嫌う場ではない、その神様の救いを知った時に、笑える、墓に向かって笑える、そういう人生に導かれているということを、このヨブの14節の言葉から、またイザヤ書から、イエス様の十字架の復活から示されるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。礼拝の恵みを感謝いたします。忌み嫌われる場を明るく受け止めることができているヨブの信仰言葉を、私は驚きを持って学ぶことが許されました。無垢な信仰者が多くの人の椿されるものの罪を背負う、旧約聖書の深い信仰が予部に示され、イザヤ書の53章の信仰とつながり、そしてイエス様の十字架の尊い救いの御業が指し示されます。ここに神様の私たちを救うために働かれる大いなる主の御業を知らされます。罪に怒り裁く神が同時にそれを身に受けて苦しんで、その罪のために死に、大きな許しの世界に、命の世界に招き入れてくださいました。この神様の尊い御業のうちに、私たちはこのように生かされています。どうぞ神様の御業を、この御業を驚きを持って受け止め、そして神に感謝し、この神の御業を明かしするものとして立たしめてください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。